これまで出エジプト記とレビ記を読み進めてきました。今日は続けて民数記から御言葉をいただきたいと願います。この民数記の一章一節にはこんな言葉があります。こんな言葉で始まっています。お読みします。民数記一章一節。エジプトの地を出て2年目の第二の月の1日に主は市内の荒野の会見の天幕でモーセに告げられたとあります。これまでイスラエルの民はモーセに率いられて出エジプトを果たし、シナイ山で神様から10回律法を授かりました。その後神様からの命令に従って会見の天幕、幕屋を作ります。そこで生贄を捧げ、礼拝を始めるんですね。このことをこれまで出エジプト記から見てきました。レビ記は出エジプト記に深く関わって、特にその天幕で捧げる神礼拝について詳しく述べるものですけれども、この民数記も出エジプト記に深く関わっています。この民数記は先ほどお読みしました一章一節の言葉で始まっているんですけれども、ヘブル語の言語では1行目にあるベ・ミドバルという言葉なんですけれども、これはアラノニテという言葉で知られていて、ヘブル語の今日のヘブル語聖書の表題もアラノニテとなっています。ですからこの民数記は出エジプト記の続編として書かれた書物です。今日はその民数記から代表的な出来事、約束の地に偵察祭が使わされたところから御言葉をいただいていきたいと願います。これは約束の地を目指すイスラエルの民にとってもうとても大切な出来事ですけれども、ここから教訓を得て願くば神様のご用意されている祝福に皆で預かっていきたいと願います。先ほど朗読いただきました民数記13章の始めにはこのようにあります。13章1節2節。主はモーセに告げられた。人々を使わして私がイスラエルの子らに与えようとしているカナンの地を偵察させよ。父祖の部族ごとに一人ずつ部族長を使わさなければならない。1節2節です。私がイスラエルの子らに与えようとしているカナンの地とあります。ですからこれは神様がイスラエルの子らにカナンの地を与えようとしているということです。そしてそのために偵察隊を使わせと神様が命ぜられているということです。ですからこれはもうこのカナンの地をこれから当然勝ち取っていくんだという神様からの与えられたミッション、使命であります。その様子を知って備えるために行ってみてくださいということですから、これは本来イスラエルの民が行ってみてきて、もうそれを見て行こうとかやめようとかそう判断することではなくて、もう神の民としてその素晴らしい地を見せていただいて、これは確かに素晴らしい確認をして、神様が神様の民に ご計画されている祝福、この中で当然従うべきミッションでありもう任務だということです。まず今日初めにこのことを確認しておきたいと思います。さてその偵察隊が帰ってきて、その結果が25節以降に述べられています。27節からこう報告されています。彼らはモーセに語った。私たちはあなたがお使わしになった地に行きました。そこには確かに血と蜜が流れています。そしてこれがその果物です。 ただその地に住む民は力が強く、その町々は城壁があって非常に大きく、その上そこでアナクの子孫を見ました。アマレク人がネゲブの地方に住んでいて、ヒッタイト人、エブス人、アモリ人が山地に、カナン人が海岸とヨルダンの川岸に住んでいますとありますが、ここには2つのことが報告されています。まず1つは、確かにもう素晴らしい地だった、もう見ていてここに住みたくなるようなところだった、もう心躍るようなところだった、地質と蜜が流れているほどもう豊かなところ、豊かな土地であったということで、またその地の果物をもう証拠として、ほら本当にこんなものがあったと言って見せています。もう現実のものです。そしてもう一つは、その地に住む住民は力が強くて、町々には城壁があって非常に大きいこと、アナクの子孫やアマレク人、ヒッタイト人、エブス人、アモリ人、カナン人が住んでいるということでした。そして30節にはこうあります。その時カレブがモーセの前で民を沈めていったとあります。民を沈めてとありますから、皆もうけんけんがくがくいろいろと言っていたんでしょう。ざわついていた様子がわかります。おそらくそれはどちらかというと、この一つ目の本当に素晴らしい地だったということよりも、二つ目の報告の内容、その地の住民が強くて城壁のある町々で攻略が難しい、うんぬんうんぬん、これがないあれがないとか、あるいは何か不満を、あるいは何か恐れを、こんなことがないだろうかなどと心配したということではないでしょうか。しかしカレブは言うんですね。ここで、私たちはぜひとも登っていってそこを占領しましょう。必ず打ち勝つことができます。これは単に物事を積極的に見るか、消極的に見るか、いい面を見るか、悪い面を見るかという問題ではありません。個人的な望みや考えによって物事の見方が違い、またそれに対して選択する行動によって結果が実際変わってくるということを教えているものでもありません。それは全て、それが神の御心なのであるかどうか、そしてそれを神の民が正しく受け取っているかどうかということです。もしそれが御心であるのならば、神の意に従い、もうただ踏み出しさえすれば、いろいろと心配して恐れているんではなくて、もうただわからないけれども、この先あることはわからないけれども、神のご命令なんだと信じて踏み出すことさえできれば、必ずそれはなります。この後の14章でヨシュアも言っています。14章の7節から9節にを読みます。私たちが巡り歩いて偵察した地は素晴らしく良い地だった。もし主が私たちを喜んでおられるなら、私たちをあの地に導き入れ、それを私たちにくださる。あの地は血と蜜が流れる地だ。ただ主に背いてはならない。その地の人々を恐れてはならない。彼らは私たちの餌食となる。彼らの守りはすでに彼らから取り去られている。主が私たちと共におられるのだ。彼らを恐れてはならない。この通りです。この民数記のここにある出来事は、実は申命記にも書いてあるんですね。申命記に1章の21節にはこういうふうに、後にモーセはこの時の出来事を思い起こして民にこう言ったと言っています。申命記1章の21節 お読みします。見よ、あなたの神主はこの地をあなたの手に渡してくださった。登れ、占領せよ。あなたの父祖の神主があなたに告げられた通りに恐れてはならない、おののいてはならない。しかし続く22節には、少し民の受け取り方が違ってモーセにこう言っていることが分かります。これは民の言葉ですが、こう言っています。22節、私たちより先に人を使わし、私たちのためにその地を探らせよ。そして私たちが登っていく道や入っていく町々について報告を持ち帰らせよ。私たちより私たちのために、私たちが登っていくために、私たちのために、もう私たちと言っているんですけれども、自分たちの意思で自分たちの目的のために偵察をするというニュアンスなんですけれども、結果報告を聞いて彼らは結局登っていくことをしませんでした。モーセはこのことを、彼らが主の命令に逆らったと申命記1章26節で言っています。今日の民数記13章の32節ではこうあります。彼らは偵察して北地についてイスラエルの子らに悪く言いふらしていったとあります。私たちが行きめぐって偵察した地はそこに住む者を食い尽くす地で、そこで見た民は皆背の高い者たちだ。私たちはそこでネフィリムの末裔アナク人を見た。私たちの目には自分たちがバッタのように見えたし、彼らの目にもそう見えただろう。これは誇張されているように思います。事実以上にもう恐れる心がもう支配して、もう主観的な報告になっています。信仰は神様の約束と神様の全能を信じることです。不信仰は神の約束と神の全能を見えなくなくしてしまいます。また一方で危険と困難を事実以上に誇張して拡大して、もうおじえ消させて心を萎えさせるものです。また周りにこれは大きく影響を及ぼしていくことになります。私たちが間違った見方でそれを言い広めると、周りもまた皆丸ごとそれを信じて受け止めてしまって、悪い影響を受けて、もう間違った行動を民全体でしてしまうということなんですけども、これはとても危険なことです。神の言われる通り、乳と蜜の流れるところであり、その素敵なところは確かであり、豊かな収穫のあるところであることも、もう不安が先立ってしまって目に留まらなくなってしまいます。彼らが取ってきた果物を見ても、それらは確かにカナンの地がこれまで神様が豊かにしてくださった地であるということを、もうそれを見ても十分に教えられるものです。知ることができるものです。カナン人、ヒッタイト人、エモリ人、エブス人がいたなどと言って心配していますが、それら先住民がいることも、ずっとこれまでもう出エジプト記の3章8節18 17節などでもうモーセにも何度も、またあるいはもっと遡って、創世記15章の18節から21節などでは、もうアブラハム信仰の父祖アブラハムさえ、もう神が初めから繰り返し最初からおっしゃっておられた通りでした。むしろもうこの時、民は神様がおっしゃった通りの民族がそこにいたということで、もう神の約束の確かさをもう確かめて知って、その事実にもう神様の真実はもう初めからアブラハムを選んだ時から変わってないということを喜んで励まされるべきでした。どうか私たちが人の判断に頼る誘惑から守られて、神に信頼することができるようにと祈ります。見えるものではなくて、見えない神の言葉を 信じることができますように。それはもう昔から聖書に語られています。御言葉によって何度も何度も励まされています。にもかかわらず、いざこの時という時、それを忘れてしまって、人の言うこと、あるいはいろいろと目に見える不安、これに支配されて取るべき行動ができない、そんなことがないように、本当に見るべき神の真実を見えなくても心の目で見ていくことができますように、信仰に生きることができますように、人の言うことではなく神の啓示に聞くことができますように、神の御心と自分の個人的なものの見方や人の意見に惑わされて混同して、結局罪の縄目に陥り、それに絡め取られていく、結局はその何の解決もないところにとどまり続け、不安に苛まされ続けるといったことがありませんように。それは個人の人生にもう取り返しのつかない、もう待ったなしで選択が必要な私たちの大切な人生、間違った選択をさせて、またなお周りさえも巻き込んで、神の民全体を神様から引き離して、結局は滅びに至らしめさせる、至らせかねません。しかし真に神様から約束されていることなのであれば、いかに困難と目に見えることであっても、信じる者に全てが可能であるということを私たちは覚えるべきです。もう皆さんも何度もご経験されていたの、来たのではないでしょうか。信じ従いさえすれば、その後神の力の限りを見ることができます。モーセが申命記で言っている通り、あるいはヨシュが今日の箇所で言っている通りです。恐れてはならないのです。ところがこれを聞いて14章1節、すると全会衆は大声を上げて叫び、民はそのような気明かしたとあります。彼らが次にしたことは、モーセとアロンに不平を言うことでした。彼らは言います、我々はエジプトの地で死んでいたらよかった、あるいはこのアラノで死んでいたらよかったのだ。なぜ主は我々をこの地に導いてきて、剣に倒されるようにされるのか。妻や子供はかすめ奪われてしまう。エジプトに帰る方が我々にとって良くはないか。そして互いに言った、さあ我々は頭を一人立ててエジプトに帰ろう。14章2節から4節。これは彼らがたびたび陥る過ちでありますけれども、まだなお救われてエジプトの暮らしから抜けきれていません。ここには根底に彼らの肉的な欲求から来る願望があるんですけれども、それは霊の目で見る神の豊かな祝福を遠ざけてしまう、もう目の欲、何か本当にそれに支配されています。そしてそれはこれまで神様がせっかくここまで年頃に導き出して、さあいよいよここから神の豊かな祝福に入りなさいと言われている時に、そのこれまでの計画、ずっと神の民を先代からずっとアブラハム以来導き出してくださった神様の素晴らしい計画を全て台無しにしてしまうものです。全く逆のことです。これには神様は怒り言われます。11節12節、主はモーセに言われた、この民はいつまで私を侮るのか。私がこの民の間で行った全ての印にもかかわらず、いつまで私を信じようとしないのか。私は彼らを疫病で打ち、譲り地の地を剥奪する。しかし私はあなたを彼らより強く大いなる国民にする。この言葉にも信じる者と信じない者の結果が、神様の与える結果が明らかに言われています。残念ながらこれはこれまで何度も イスラエルの民はモーセに対してこのような態度を取ってきました。神を、それは神を侮り、信用しない、信じようとしないということです。しかし残念ながら本当に彼らにはそれが分かりません。もう真剣に主張するんです。ここでもモーセは必死に神の前にイスラエルの民のためにもう取りなしをします。これはかつてイスラエルの民が金の子牛の像を作って偶像礼拝をした後、神が彼らを立ち滅ぼすと言われた時と同じです。もうこの時もモーセはただひたすら神ご自身のただご真実のゆえに、もうイスラエルの民の何か功績そんなものは一つもありません、もうただ神の真実のゆえに彼らを許してくださいと必死に願います。それが今日の14章のところのこの朗読はしませんでしたけれども、13節から19節のところにもうモーセの必死の取りなしの祈りがあります。そして、最後この民をエジプトから今に至るまで耐え忍んでくださったように、どうかこの民の咎をあなたの大きな恵みによって許してくださいと懇願しています。モーセの必死の取りなしによって神はモーセに言われます。14章20節、あなたの言葉通りに私は許す。しかし神様はこうも言われます。21から23節、しかし私が生きていて主の栄光が全地に満ちている以上、私の栄光と私がエジプトとこの荒野で行った印とを見ながら、10度もこのように私を試み、私の声に生き上がった者たちは誰一人私が彼らの父祖たちに誓った地を見ることはない、私を侮った者たちは誰一人それを見ることはない。10度も神に逆らったことが言われていますけれども、それはエジプトに下された10の災いとファラオの頑なさをも思わされます。イスラエルの民も残念ですけれども、同じように荒野でも頑なさを捨てることはできませんでした。しかし神様はこのように言ってくださることも忘れないようにしたいと思います。14章の24節です。ただし私のしもべカレブは他の者とは違った霊を持ち、私に従い通したので、私は彼が行ってきた地に彼を導き入れる。彼の子孫はその地を所有するようになる。もう子孫子子孫孫までその恵みが豊かに与えられることを言って、神様おっしゃってくださってますけれども、私に従い通したので、この言葉を私たちも心したいと思います。私たち人間は皆本当にいつも自分は正しいと考えて主張し行動します。しかしふと自分のしていることを顧みて、またこれまで神様の約束に照らして、またこれまで神様がなさってきていること、ここまでしてきたかった素晴らしい数々の導き、それを思い巡らして、本当に今自分のしようとしている選択が神の御心なのかどうか吟味して神に立ち返ることができることのものは幸いです。そしてそれは悔い改めるべき時に悔い改めないといけません。この後イスラエルの民は自分たちの犯した罪の大きさに気づきますけれども、それはもう遅すぎました。私たちもまた恐れるあまり、また自分の願望を押し通そうとするあまり、これまで神様がなさってきたこと、ここまで見せてくださった素晴らしい恵み、これを台無しにするようなことないでしょうか。私自身もいつもよくあることですけれども、これは本当にもうこうしかない、もうこう決まっているという思うものでも、待てよ、もし違う選択をしたらどうなるか、 と考えてみます。一旦自分の考えを否定して自分を無にして考え直すとき、何より今主は何をされていようとしているのか、私たち神の民としてこの素晴らしい恵み、施そうとしている民全体に施そうとしている恵み、この御心を思い祈り求めている、祈り求めるとき、主の備えておられる恵みを豊かに知ることができます。そしてチャレンジはあっても、これなら主の御心にかなうと信じられる道を見つけて選択をして歩み出す時ほど確かな平安はありません。悩んで、大いに悩んで決めていきたいと思います。しかしどうか神様が今この主の民全体に施そうとされている恵み、自分の個人的な願望ではなくて、どうか主の御心、それは自分の人生にも明らかな、もうこれまでとは違った素晴らしい祝福に預かることでありますけれども、どうか求めていきたいと願います。特に教会は個人的な願望を実現するところではありません。皆で神の御心をなし、皆で実現していくところです。そしてそのために神が御言葉を持って導いてくださっているということです。決して間違えることがないようにと願います。あなた方が知っている通り、彼は後になって祝福を受け継ぎたいと思ったのですが退けられました。涙を流して求めても彼には悔い改めの機会が残っていませんでした。ヘブル12章17節。これらの事柄が彼らに起こったのは戒めのためであり、それが書かれたのは世の終わりに臨んでいる私たちへの教訓とするためです。第一コリント10章11節。この南ロンドン日本語キリスト教会もこの地に主が導き入れ立てさせてくださったものと主のご計画があったことを覚えます。この教会が始まる前にかつて子羊クラブという伝道集会が行われていました。それは始まった頃はもっとロンドンの街中にあったさゆりさんのお宅で行われていたんですけれども、突然家を出なくてはならないことになってこのサットンの地に出てくることになりました。当時のことを思い返してもそれはご家族にとっては思いもよらないいいことでしたけれども、みんなで祈り求めて出てきました。当時を思い返してみてもそれはご家族にとって見ず知らずの新しい地に出ていくという非常に勇気のいる大きな決断でした。しかしご家族は常に主の御心を求めて祈って従っておられました。何の保証もない 100% 信仰を持っての決断でした。そしてしかし来てみればこの南ロンドンの地は子育てなど家族で暮らすには家族を養うにはもうずっとこれまでよりも環境も良くて、後々これは神様から与えられたと確信できる良い仕事も与えられていくことになるんですけれども、何よりそこで救われるものが起こされるようになってきました。子羊クラブ計7名救われたんですけれども、最近またその集っていた子どもも救われるようになり、また信仰を持った者のおじいちゃんも救われるようになってきたんですが、もう本当に祝福の連鎖が広がっていきます。昨年の達也さんの洗礼もそのさゆりさんの家で行われました。教会もそんな中でこの地に建てられました。そしてその恩恵に預かっている方々が今日もこうして集まっています。失われた命が回復しています。そればかりか皆が今それぞれに与えられた賜物を持ってこの地の方々にこの地を神のものと獲得すべく多くの働きを始めようとしています。コミュニティプロジェクト、日本イベント、英会話クラス、英語グループ、男性グループ、賛美チーム、あるいはタンポポも再開しようとしてますし、子どものキャンプなどもあります。プロユースの集まり、子ども教会学校もセカンダリーに上がる子どもたちのために上級化ができました。 ヨーロッパのキリシャンの集いも来年は南ドイツの新しい地イニテで行います。もう素晴らしい約束です。もうここに至るまで多くの困難もありましたが、主の約束は全て実現します。これは皆さんそれぞれに、今さゆりさんのケースでしたけれども、さゆりさんのケースに限らず、おそらくはここに集うお一人お一人、この地に導かれてきて経緯を振り返ってみても、やはり同じ恵みを覚えることができるんではないでしょうか。信仰を持って祈り求めてきたら、こんなところに来たらこんなことがあった、こんな教会もあった、そんな恵みを皆経験したんではないでしょうか。私自身も2010年御言葉を持ってこの地に出てきて、何が何だか分かりませんでしたけれども、しかしやはり主の導きは確実にあり、主の御約束が確実に実現していったことを覚えます。常に主の導きがあったことを覚え、また主の力強い御業は必ずなされていくということを覚えます。どうか今かつてイスラエルの民が犯した重大な間違いを私たちがするようなことがありませんように。イスラエルの民は神に逆らい、約束の地に入るのに40年を要するようになりました。結局出エジプトを果たしたもので、約束の地に入れたのはヨシュアとカレブだけでした。しかしヨシュアとカレブの信仰ゆえに、神イスラエルの民は約束の地に踏み入れることができました。どうか私たち皆この信仰を持って、ヨシュアとカレブのごとく、もう2人しか入れないというそんなことでありえないです。信仰さえ持っていれば、この神の約束を握りしめて、ただ踏み出しさえすれば誰にも与えられる勝利です。どうか今恐れることなく、神の御心の通り、神が与えようとしているこの約束の地、もうかつていただいた神様のビジョン、これが本当に実現していきます。困難はあっても、この恵みがもうあなたを、皆さんを、約束を握って踏み出し、その主の戦いに戦う皆にそれぞれ豊かに勝利が与えられ、その神の恵みが豊かに皆さんを通して、ご家族を通して広がっていきます。どうかこのまだ神の祝福に預かってない方々のためにも、どうか私たちがこの地を皆で惜しく勝ち取っていくことができますように。かつてエジプトは良かったなどと振り返ることが決してありませんように。決して笛を言うことなく、もう前を向いて、与えられた道、主が備えてくださった道を、右にも曲がらず左にもそれず前進していくことができますように。皆で共に、また最後にはヨシュア記は、約束の地の究極のヨシュア記の約束の地は天にあります。どうか私たちこの信仰の地上での戦いを戦い抜いて、誰もここにいる者が一人も漏れることなく天の御国に入ることができますように。どうぞその道を主が備えた通り惜しく歩み、またこの地を勝ち取っていくことができますように。一言お願いします。恵み深き天のお父様、あなたの尊いお名前をあがめて感謝しお祈りします。今日は民数記から約束の地にイスラエルの民が偵察隊を使わされて、その素晴らしい地を見てきたことを学びました。しかし残念ながら民はその素晴らしさよりも恐れに目が止まってしまい、見るべきを見ることができず、多くの者は約束の地に入れないという、本当に残念なこのそんなことが今日の御言葉にから教えられました。しかしどうか私たちがいつもただあなたを見上げて、見えない御言葉を信じて、信仰を持ってヨシュアとカレブのごとく踏み出すならば、必ず与えられていること、与えられるということ、勝ち取ることができるということを信じて、私たちがあなたの御旨の通りこの約束の地を惜しく勝ち取っていくことができますように。それぞれ与えてくださっている人生、どうか備えられた選択、あなたの御心の通り祝福の道を選択し続けていくことができますように。 この地には豊かにあなたのご計画があることを覚えます。今私たちにそれぞれに与えられているこの神の民としての素晴らしいビジョン、数々の計画が今与えられていますが、これを全て御心の通り勇気を持って踏み出し勝ち取っていくことができますように。そして願くば私たちの人生も祝福され、また周りの方々にもこのあなたの素晴らしい祝福を届け、共に分かち合い、また天の御国に至るまで励まし合い歩み、そして天の御国でまたあなたに再会して、イエス様に再び来られる、イエス様に再びいらっしゃるイエス様に出会いし、また天で豊かな交わりを永遠に持っていくことができますようにお祈りします。感謝して尊い我らの救い主イエスキリストの名前によって感謝してお祈りします。アーメン。